今日は箴言の17章です。毎度毎度なんですけど、一つのテーマを決めるのは難しいです。全体を通して、今日はこの知恵の代価というか、どうしたら知恵を得ることができるのか、どうやったらその知恵を、代価というか、買い取るというか、自分の手に入れることができるのか、そういうことに着目しながら、この箴言の17章を一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日もあなたが私のこと、私たちのことを愛しておられることを覚えていられますように。イエス・キリストを与えるほどによくしてくださったあなたが私たちに必要なこととして今日、明らかにしようとしておられる御言葉の一つ一つを受け取りたいですから。私の心を整えてください。あなたの声に耳を傾けることができますように。私たちのうちに与えられている聖霊の声に耳を傾けられますように。また理解する力も与えてくださいますように。お願いします。どうぞ、私の深いところであなたの御言葉が植わっていきますように。30倍、60倍、100倍の実を結んでいく雰囲気というか、この感覚になるほど、本当にあなたに応答すること、あなたを愛すること、あなたを賛美すること、あなたに期待すること、それがその自分の深いところで、内側で、少しずつでも実現していきますように、今日もその一点となりますように、どうぞ導いてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力を与え、知恵を与え、また、あなたの言葉を与えてください。あなたが語ろうとしておられることだけを分かち合うことができますように、どうぞ助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では早速一節から、最後28節まで一つ一つ、確認していきましょう。17章、箴言の17章、一節です。一切れの乾いたパンがあって平和であるのはご馳走と争いに満ちた家に勝る。平和は富に勝るということですね。一切れの乾いたパンというのは質素な食べ物ですよ。でも何もないわけじゃなくて、必要最低限のその食べ物が与えられているという状況ではありますね。で、ご馳走というのはもちろん富ですよ。で、当然ご馳走はとても素晴らしいものです。で、一切れの乾いたパンよりもずっと良いですよ。どっちがいいって言われたらご馳走くださいって言いますよ。皆さんはどうか知りませんけど、私はご馳走が欲しい。でも、たとえご馳走があったとしても、すでにその争いが絶えない家庭よりは、必要最低限のものが与えられていて、そこに神に対して感謝していて、お互いその神にあって平和を保っている家庭を築いていく方がいいですよ。そういう話です。クリスチャンになったらご馳走よりも乾いたパンを選びなさいとか、そういう話じゃないです。決して。禁欲主義じゃないから、聖書が教えることは。平和は富に勝ります。二節。資料のあるしもべは恥知らずの子を治め、その兄弟たちの間にあって資産の分け前を受け継ぐ。恥知らずの子を治める。この資料あるしもべだったら、資料あるしもべはどういうことをするかというと、恥知らずの子を治めるんですって。恥知らずの子というのは別の訳を見てみると、恥をもたらす子だって。家にね。つまり神に従わないってことは、愚かなことをするわけですよ。それが恥になるわけですけど。だ本来、その子供である人が、その主人の子供である人が、そのしもべを治めていくはずなんですよ。本来はね。けどそれが逆転してしまうんですよ。で神は血筋とか、見た目とか、全然気にしないというか、そこを見てないんですよ。神の目には私の見てくれとか、私の血筋とか、私の背景とか、私の能力とか全く見えないんですよ、ある意味。全く見えないっていうのは変ですけど、私のその重に、私の価値を測るときに、私の心を探るときに、何を神が見ておられるかというと、私の動機であったり、私の心ですよ。私の考え、私に思慮深さがあるか、私に知恵があるか。知恵の始めは神を恐れることですよ。神を満足させたいという思いが私の中にあって、そこから物事がその出発してるか、それを神は見ておられるんですよ。私が何を行ったかとか、どれだけ素晴らしいことをしたのか、どれだけの業績を、築いていったのか、 久米島町に木下千尋さんの銅像ができますみたいな。それを別に見てないんですよ。だからなんだって話ですよ。いつか朽ちるわけだし、この世界はなくなっていきますよ。でも神が見ておられるのは、銅像が、私たちの銅像が立たなかったとしてもですよ。神は私のその心を見ておられて、その神に向かって応答したいという思いとか、愛とか考えとか動機とか、それを見ておられるんですよ。だから、私がどんなに恥知らずなものだったとしても過去。私の心がその神にあって、イエス・キリストにあって変えられていって、聖霊によってその現れていって、そしてその神を求めるようになっていくのであれば、私の心というのは、また私というのは、その、本来子供とされるべきだった人たちの、というか、まあこれで言うとですよ、その、しもべであるものであるにもかかわらず、良いものを受け継ぐことができるんですよ。資産の分け前を受け継ぐって。だから神は、そのしもべをも、その子供として、このランクというか、を引き上げることができるんですよ。資産の分け前も受け継がすことができるんですよ。私は神のしもべどころかですよ。神に敵対するもので、神の敵だったにもかかわらず、イエス・キリストを十字架に与えてくださることによって、私をそのイエス・キリストにあって罪が許されたもの、義と認められたもの、聖霊が与えられて、アバ父よってお父さんって言わせていただいて、神の子供とされて、イエス・キリストと共に御国を相続する共同相続人となったって。神にはこういうことができるんですよ。でも毎回これ確認しますけど、今日はこれが多いんですけど、その、神には、その、しもべをも、またその敵をもですよ。ご自分の子にしようって、良いものを受け継がせようという意志があるんですよ。ご計画があるんですよ。そのための十字架なんですよ。そのための復活なんですよ。だから私にもチャンスが与えられたし、私の周りの人たちにもチャンスが与えられるんですよ。誰一人としてそのチャンスから遠ざかってる人、神がお前にはチャンスあげないとかって言う人はいないんですよ。すべての人に、その、平等に、このチャンスが、イエス・キリストを知る機会が、信じる機会が与えられてるんですよ。三節。資料あるしも、ごめんなさい。銀にはるつぼ、金には炉。人の心を試すのは主。銀や金は、その、試されると。で銀はるつぼだ。るつぼで試されると。るつぼ。湯飲みみたいな、湯飲み状の耐熱容器なんですって。まあ、耐熱容器って言っても、レンジでチンするとかそういう話じゃないんですけど、これはめちゃくちゃその、大きいのは大きいです。でも、ちっちゃいのはちっちゃいです。それを高温に熱して、その中に金属とか入れるんですよ。例えば銀とかを。それです。ものすごい熱いので、その銀が溶けるわけですよ。で、中でその物を溶かしたり、また別のその、金属を入れて、新しい金属を合成したりする。そのための、器具というか、容器が、るつぼです。だから銀をここに入れて、一回溶かして、その、なんていうんですか、不純物を取り除くんですよ。炎っていうのは。また、金は炉ですから、その炉に入れられて金が。でも金もやっぱ溶けるんですよ。それで、その不純物が、どんどんどんどん焼かれていって、なくなっていって、それがその、どんどん、金が、純金になっていくわけじゃないですか。るつぼや炉は、銀や金を純化するためのものですよ。で、人の心を試すっていうのは、私たちの、神に対するその、純粋な思い、純粋なその、応答、愛、それを神は試すんですよ。炎を使って。炎というのが、ここで言うと、その試練ですよ。火の試練。だからその試練に遭うときには苦しいんですよ。けどその試練を通過することによって、私のこの不純物が取り除かれていくんですよ。だから神は私にもっと純粋に神を知ってほしいし、もっと純粋に神の愛を受け取ってほしいんですよ。上からの知恵は第一に純真なんですよ。だから神が与えてくださるその知識、知恵っていうのは、神を本当にその純粋に信じるんですよ。神の言葉を。神ご自身を。そのために、私たちを試すんですよ、神は。いじめるためじゃないですよ。こいつ本当に信じてんのかみたいな。ちょっとこれ、 ポイってやってみたら、すぐにこの信じる、信仰を信じてますとかって言ってるけど、これ、こいつ絶対嘘ついてるなとかって言って、そういう試すじゃないんですよ。私みたいないじめっ子は すぐに試したくなるんですよ。こいつ嘘だなとかって言ったら、ちょっとポンって押してみたら、やっぱりあーとかって言っていじめたくなるんですよ。そうやってひどい人だから私神はそういう試し方とかいじめ方しないですよ。神はいじめっ子じゃないし、神は意地悪じゃないんですよ。私の本当にその信仰が、神により頼むという信仰が純粋になっていく、これを求めていて、願っていて、それが私の益になるから、得になるから。だから、その信仰の試練というものを通すんですよ。ある意味、その神によらなければ、私の心の中にある悪っていうのは見つからないんですよ。だから自分では正しいと思ってるから、自分の心を。もうこれで OK とかって思ってるから。でも、神がその試練を通して、その自分の私の心を見せてくださるときに、その不純物を見つけるんですよ。神のその、試し、その試練というのはどういうものかというと、第一ペテロの一章の七節に書いてあります。前に出ます。信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。試練というのは、何の試練って書いてありますか？信仰の試練ですよ。試されるのは信仰なんですよ。行いじゃないんですよ。意味わかりますか？このような状況の中で私が何をするかじゃないんですよ。神が見ておられるのは。その苦しい状況の中で私が神を信頼するかなんですよ。私が苦しい状況の中で何ができるかじゃないんですよ。私がその苦しい状況の中でもなお神に信頼して、神に助けを求めて、だから神がおられるから大丈夫だというその信仰に立つかどうかを試練として試されるんですよ。だから何かして、しなかったからじゃないんですよ。何かしてしまったからじゃないんですよ。神が見たいのはその中で神を信頼するからなんですよ、私が。いや、神は私のことを愛しておられるって言っていると。神は私のことを決して見捨てないと言ってくださっている。神は私のことを決して見放さないと言ってくださっている。神はイエス・キリストの十字架によって私の罪を全部許してくださったって言っている。私のその昔の罪を神は決して二度と思い起こさないと言ってくださっている。で、それを私が信じられるかですよ。過去のその古い自分がムクムク出てくるときに、いや、もうこれは私死んだんだって。その古い自分に死んで、私はイエス・キリストのようなものとして新しく生まれ変わったんだって。で、このどうしようもないこの肉の私を、神が与えてくださったその聖霊によって殺してくれるんだって。聖霊が私に力を与えて、この状況の中で神を信頼して神の力によって、まっすぐに神が喜ばれる歩みをすることができるんだということを信じるかどうかを神は見たいんですよ。そうやって苦しい中を通して、最終的に行き着くんですよ。ああ、もうダメですって。それが信仰じゃないですか。神が見たいのはそこなんですよ。もうダメですなんですよ。私自身であなたの前に正しいその行いをすることができないです。つまり私の心の中に、そのまた私の信仰はまた不完全で、不信仰があって、不純物が入ってますって。もうダメですって神は言ってほしいんですよ、早く。もうダメですと言ってる私でさえも神を愛してくださっていて、私を助けてくださって、私を立たしてくださるという信仰が見たいんですよ。その信仰はどのような信仰かというと、その精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊くて、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至ること、ものであるということがわかるって。だからこの信仰が私を救うんですよ。行いじゃないです。私が何かできるようになるんじゃないんですよ。私が何かやらなくなるわけじゃないんですよ。私がもっと神を信頼できるようになっていくんですよ。神のその信仰の試練を通していくと。どんな状況の中にあっても私は正しいことをするじゃないんですよ。どんな状況の中にあっても神に信頼を置くことができるんですよ。だから神に願うし、願うからだから神が助けてくださるからできるんですよ。でもそこの部分をすっ飛ばしてしまって、できるできないってなっちゃうから混乱するんですよ。神が私の心を試すのは、私の信仰をより 純粋なものとして、どのような状況の中でも、もう私ダメだって思うような状況の中でも、でも神がおられるから大丈夫だというふうに信仰で奮い立てるための試練ですよ。4節。悪を行う者は邪悪な唇をに聞き入り、偽り者は人を傷つける舌に耳を傾ける。だから聞く言葉と行いには関係があるということですね。悪を行う者は邪悪な唇に聞き入るって。で、聞くだけじゃなくて、この悪を行う者だから悪を行うんですよ。聞くだけじゃなくて行うものになるんですよ。偽り者は人を傷つける舌に耳を傾けるって。で、それもやっぱり耳を貸して聞くだけじゃないんですよ。でもやっぱ行うんですよ、結局聞いてたら。だから人の悪口や噂話、ゴシップ、そういうのが聞こえてきたら本当に気をつける必要がありますよ。自分自身はそっからもう背を向けてバイバイって、私もそういう話には加わらないからって、ちょっと休養を思い出しましたみたいな、そっから自分の身を避けないと。だからテトスでやりましたけど、その避けるというのは、ギリシャ語の避けるっていうのは、その背を向けるっていうことですよ。180度を変えるってことですよ、方向。だから、避けないと。そういうところから。だから自分が何を聞くのか、何に耳を傾けるか、つまり何を、どのような情報を私の心に入れるかによって、私の行いに影響が出てくるんですよ。だから、御言葉をより、その自分の心の中に入れていれば、その神が願っておられることっていうのが分かってくるから、それを行おうって、それを求めていくんですよ。そうじゃなくて、いろんなその世の中の価値観とか自分の考え方をずっとそこにだけ耳を傾けていたら、自分のやりたいことしかしなくなりますよ。それはそうです。五節。貧しい者をあざける者は自分の作り主をそしる。人の災害を喜ぶ者は罰を免れない。これは他者に対する考えですけど、その貧しいものをあざけるというのは、人が貧しいからといってね、バカにするのは自分の作り主を、だから神をそしることだって。だってそのそしっている貧しい人でも、私も神が作られたわけだから、同じ方が作られたわけだから、その、作品をそしるということは、そのそれを作られた方をそしるということですよ。私、図工が得意じゃないんですよ。だから一生懸命作っても、一生懸命図工頑張っても、あの3ぐらいしかもらえなかったんですよ、昔。手先が不器用で、なんだこれとかってその言われるとですよ、僕のって分からなくてもですよ、変な絵だなとか変なその作品だなとかって言われると、私がなんかバカにされてるような感じるんですよ。だって自分の作品だから。だから神も同じですよ。私がその神が作ったものをそしるのであれば、私はそれを作った神をそしることになりますよ。人の災害を喜ぶのは罰を免れないって。で、人に対する愛とか憐れみがないってことですよ。いいばさっさとか言ったらダメですよ。人が苦しんでるのに、人がその痛い思いしてるのに、はぁ、いいばとかって言って、倍返しだとかって言って。やっぱそういうのっていうのはまずいですよ。因果応報だとかって言って、その、なんていうんですかね、映画とかもそうなんですけど、私も好きなんですけど、なんか大どんでん返しで、ずっと虐げられた人が、なんかほらーとかって言って、その悪い奴を最後、ババーンって言って、このやっつけるような。で、お前当然の報いだとかって、そうやって思ったりするんですよ。まあそういうことばっかり、その情報を得ていると、人に対する愛とか哀れみがなくなるんですよ。ダビデは、自分の命をずっと付け狙っていたサウル王が死んだ時に、やったー、自由だーって言わなかったですよ。彼はその苦しみとその悲しみのあまり、自分の服を裂いて、で、それで一日ずっとそのご飯を食べないで、国中が喪に服したんですよ。自分の敵がそうやって撃たれたんですけども、でも神が油注いだものとして、神が作られたものとして、神が王と一度したものとして、たとえその自分の命を付け狙ったものでも、彼が死んだことを喜ばなかったんですよ。人の災害を喜ぶ者は罰を免れないって。なんとしてそういうのは気をつける必要がありますよ。リベンジするのは神の仕事だから。私たちの方では本当にその、この人に対する憐れみですよ。この人本当に何も分かってないんですって。お助けくださいっていうところまで行きたいですよ。行かないから助けてくださいっていうのが先に出てくるはずですよ。6節。孫たちは老人の冠、 子らの栄光は彼らの父である。まあ、家庭の一幕ですよね。孫たちがいたり、その小さい子供たちが自分の周りにいるというのは、その年を重ねていった人たちの冠だって。だそこには祖父母と孫が良好で親しい関係にあることが前提です。そして祖父母が孫たちを喜ぶと同じように、孫たちも祖父母を喜んでいるという、その互いにリスペクトし合ったり愛し合ったりするような関係が絶対に必要なんですよ。この孫たちが老人の冠になるのは。私たちの教会もそうですけど、小さい子もいれば、そのお年を召した方々もいますよ。で、そこでなんかぶつ切りになってたり、本当にそのもっとアットホームな、で、子供たちが周りにいて、年配の方々に対してその敬意を表していて、で、年配の方々は子供たちに本当にただその可愛いというそのね、愛情を向けてっていう、で、それイエスキリストにあってそれが一致しているような教会を与えていただきたいですよ。なんかぶつ切りになって、もう、なんか、老人はあっち、若い者はこっちみたいな、そういうふうにはなりたくないですよ。神がこの先、いろんな人たちを、たくさんの人たちを、その、教会に与えてくださったとしても、それは見たくないです。コラの栄光は彼の、父だって。だ子供たちが父親に尊敬を抱いているというのは、とても大切なことですよ。で、子供は、ごめんなさい、父親は父親で、子供たちに、その、自己肯定感を与えるんですよ。だからそのお互いの関係が与えられるんですよ。父親が子供に対してその愛情を注ぎ、またその、お前のことを愛してるから大丈夫だよって。いろんなそのできないこととか失敗することもあるかもしれないけど大丈夫だよっていうその自己肯定感を与えていたら、子供たちはその父親に対して、その尊敬の念を抱くはずですよ。七節。優れた言葉は知れ者にふさわしくない。偽りの唇は高貴な人にはなおさらふさわしくない。この知れ者っていうのは愚か者っていう意味ですね。で、知れ者にふさわしくないものは優れた言葉だって。別の訳だと雄弁な舌だって。この語る物事を、なんていうんですか、雄弁に語ることができるその力というのは愚か者にはふさわしくないって。で、その愚かさって、自分の愚かさっていうのは口に出てくるんですよ。行動に出るよりも先に、その言葉として出てくるんですよ。だから人の話を聞いてたら、その人の考えがわかるし、人の話を聞いてたら、その人のその、どれだけ知恵があるかとか、どれだけその神に従ってるかとか、そういうのも分かったりするんですよ。上辺ではわからないこともね、何を語るかによって。高貴な人にふさわしくないもの、それは偽りの唇だって。高貴な人は、英語だとプリンスって訳されています。だから王子様とか、まあ王のくらい、つまりリーダーシップにつく人たちですよ。だから上に立つ人たちには偽りの唇がふさわしくないって。で、この愚か者が優れた言葉を話す以上にふさわしくないって。だから高ぶったその愚か者よりも不誠実なリーダーがなお悪いってことですよ。八節。賄賂はその送り主の目には宝石、その向かうところ、どこに置いてもうまくいく。賄賂というのは、その送り主にとっては宝石のように価値のあるもので、向かうところどこに置いてもうまくいくんだって。まあ、別の訳だとこの宝石のようなもので、どこの角度を向けたとしても、それが光り輝くって。だからものすごいその意味があるような、それを、賄賂を送ったら、すべてが物事がうまくいくように見えるんですよ。でも神が見ておられ、神が実際におられて、神がそれを見ておられるということを知らないのは、知らないからやるんですけど、だから愚かなんですよ。神を恐れるということが知恵の始まり、知識の始まりだから。9節。背きの罪を負う者は愛を追い求める者。同じことを繰り返して言う者は親しい友を離れさせる。他の人が悪いことをしたときにどうリアクションするかですよ。愛を追い求める者は背きの罪を負うと。背きの罪を負うというのは、その背きの罪を容認するってことじゃないですよ。その罪を見ないようにして、もう妥協して、うん、いいです、いいです、いいよ、いいよっていう、それを罪を負うとは言わないんですよ。第一ペテロの4章の8節。第一ペテロ4章の8節。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。 愛は多くの罪を覆うからです。だからその愛の中に多くの罪を覆うというものがあるんですね。だから愛を追い求めるんですよ。ヤコブの5章の20節を見てみましょう。罪人を迷いの道から引き戻す者は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っておきなさい。だから愛を追い求める、その愛をもってその背きの罪を負うというのはどういうことかっていうと、その相手の悪いところを見ないようにするんじゃないんですよ。ポリアンナちゃんみたいに相手のいいところだけを見るっていうことでもないんですよ。そんなことしてたら生きていけないんですよ。相手の悪を明るみに出した上で、これが悪いというふうにはっきりと分かった上で、相手に伝えてあげるんですよ。そして、相手が神にあって罪許されて、その人がその神の愛を受け取って、許しを受け取って、救われるように使えることが、愛を追い求めるものですよ。それを見ないで言って、でそれで悪口ばっかり言ってるものは、愛を追い求めるものでもないし、罪を負うものではないですよ。大体その我慢ばっかりしているとですよ、吐け口が必要なんですよ。だから絶対に吐け口叩くんですよ。少なくとも私の場合は、もう言ってやりたかったけど、もう我慢してうーとかってなってやってたら、家に帰ってふっこさん捕まえて、おいあれあの時さとかって、すぐ文句言うんですよ。だからこの自分の家庭内で留めておけなかったら、もっと違う人のとこ行ってまた文句言ってるんですよ。そういう人はどうなるかっていうと、同じことを繰り返して言うものは、親しい友を離れさせるって。16章の前の章の、先週学びましたけど、28節に同じようなことが書いてありました。陰口を叩く者は、親しい友を離れさせるって。だから同じことを繰り返して言う、つまり陰口をずっとその言ってる者は、親しい友が離れていくって。だって自分の友達に言うわけでしょ？陰口を、人の悪口を。自分がその識別してこの人がどれだけできてないか、どれだけ悪いか、どれだけひどい人かということをずっと伝えるんですよ。女言ったら、私のことなんて思ってて、私のことを誰になんて言ってるんだろうって不安になる、なって、ある程度私距離を置きますよ。そんな人たちとは。だ愛を追い求めるものと正反対のリアクションなんですよ。相手の悪いところを見てどうするかって。知恵があるものは、それを明るみに出して人に伝えてあげるんです。使えるんですよ、そして。悪いことをしないように。祈ることもそうですよ。でもそれを何も言わないで相手には。で、他の人に言ってその陰口をしてるんだったら、それは結局その自分の親しい友を離れさせることになるって。10節。悟りのある者を一度責めることは、愚かな者を100度、鞭打つよりも効き目がある。まあ、叱責権のリアクションですけど、悟りがあるんであれば、また分別がある人は、一度叱られると、その叱責に耳を傾けるので、その態度を改めるんですよ。で、ダビデも、1年間悔い改めないでずっといましたけど、バテシバとのその後、不倫をした後ね。で、その預言者ナタンが来て、あんたは神に対して罪を犯したってはっきりと言われたんですよ。で、それで、ダビデは、ああ、そうだったってその時に聞いて、悔い改めたんですよ。で、悟りのある者は、一度叱られたら、しっかりそこに耳を傾けるので、そこで、悔い改めることができるんですよ。でも、愚かな者は、叱責に耳を貸さないから、だから、100回鞭打たれても変わらないんですよ。どんだけ痛い思いをしたら、同じ間違いをしたら、私が神にごめんなさいって言って、本気で悔い改めて私のこのもうどうしようもない、これをもう100度目打たれたこの悪いものをどうか私を変えてくださいって言うかですよ。そうやって変えられてきたこともたくさんあるし、またその前にありがたいことにその変えられたこともあるし、いろんなところがあるんですけど。でもそのなんか、100回打たれても変わらないとか。で、よく御言葉によって養われていて、神がどのような方か、神のその叱責というのがどのようなその性質なものなのかということを知っていれば知っているほど、良い気質、よく養われていればいるほど、その叱責とか強制っていうのは少なくて済みますよ。パロは 10回目の鞭でようやくイスラエルの民を生かしたんですよね。その後追っかけて死にましたけど。でもアハブとかイゼベルは預言者たちがいっぱい使わされたのに、その結局一回もその神に、悔い改めなかったんですよ。いろんなその奇跡を見てるのに、神の技を見てるのに、それでも神の声に耳を貸さないんですよ。だから100回鞭打たれても変わらないんですよ。それは悲しいですね。本当にその悟りのあるものとなりたいですよ。11節、ただ逆らうことだけを求める悪人は残忍な死者が送られる。だ、ただ逆らうことだけを求める悪人、その報酬は愚かさだって。だ、正しいもの、良いものを受けることはできないんですよ。この死者というのは人とは限らないんですよ。いろんなその人生の中の困難とか嵐ですよ。また、状況とか健康とかいろんなもので、そのだから全てが因果応報じゃないですよ。だけどその逆らうことばっかり求めていたら、神が何とかして止めたいんですよ。背景にあるのは罰したいんじゃないんですよ。この地上で生きている間、その私悪者を何とかしてその正しさに導きたいんですよ。何とかしてその正しい道を歩き続かせたいんですよ。だからさっき言ったみたいなその試練っていうのが通るわけですよ。でもそれとは別に、純粋に神に聞き従わない人たち、神の正しいことが言われても全く意に介さない人たちには、こうやってそのいろんなその状況が、残忍な死者として送られていくんですよ。12節、愚かさにふけっている愚か者に会うよりは、子を奪われた恵まに会う方がマシだ。愚かさにふけっている者、一緒にいるのは危険だって。愚かさにふけっているってことは、もう今現在進行形で愚かなことをしている人ですよ。愚かなことを言ってたり、愚かなことをしている人たち、その人たちと一緒にいるのは危険だって。もしかしたら自分に危害が加われるかもしれないし、そういう愚かなことを見聞きして悪い影響を受けるかもしれませんよ。で、そのようなその状況というのは、子を奪われたその恵まに会うよりも危険だって。ものすごく怒っていて、かなり危険なはずですよ、そういう熊というのは。手追いの熊もそうですよ。誰もこんな恵まに会いたくないですよ。でも愚かなことをしている真っ最中の愚か者に会うのはもっと危険だって。クマはね、もしかしたら私の命を奪うかもしれませんが、私の魂までは奪いませんよ。でもその愚かなことをしていて、愚かなことを宣伝する人たちとずっと一緒にいて、それを見聞きして、その影響を受けて私が愚か者になっていくのであれば、私はその救いを失うことだってあり得るんですよ。神に聞き従わない、神をその追い求めない、その追求しなくなっていったら危ないですよ。イエス・キリストを一度信じました。洗礼を受けました。だから私はもうあと全部安泰ですみたいな。そんなことないですよ。私はブドウの木であなた方をその枝ですって。あなた方は私に、その、ひっついていれば、私に留まっているのであれば、あなた方は豊かな実を結ぶって。留まっていないんであれば、その、木から離れた枝が実を結ばないように、その枝は焼かれるって。だからそのイエス・キリストに留まるということ、イエス・キリストの言葉に留まり、イエス・キリストの愛のうちに留まるということを私たち追求する必要があるんですよ。思い起こしながら。だから、本当にその自分がいつ、どこで、誰と、どのくらい時間を過ごして、どのようなその考え方や、どのようなその情報に耳を貸して、それを心に入れているかということを、もっと気にする必要がありますよ。13節。善に変えて悪を返すなら、その家から悪が離れない。まあ、正しいものに悪を報いるということですね。トラップさんという人がいて、その、このところの、説明とかコメンタリーを書いてるんですけど、こう言ってます。悪者に良いものを恵むのは神の技だって。悪者に良いものを恵んでくださるのは神の技。正しいものに良いものを与えるのは人の技だって。悪者に悪いものを与えるのは知識のない技だって。 もっと悪くなるから。正しいものに悪いものを与えるのは悪魔の技だって。だから神は正しいものに悪を報いるということを嫌うんですよ。その家から悪が離れないって。神のその秩序というのがあるんですよ。モラルに対する。正しさに対する。それを無視すると、もうずっと悪いままになっちゃうんですよ。悪いものには神が恵みを施してくださる。正しい人には神が正しいその報いを与えてくださる。それだけですよ。もちろんその恵みの時代が終わって、一番最後、神の前に立つときには、正しいものは正しいもの、悪いものは悪いものを受け継ぎますよ。でも神のモラルの秩序を無視すると、その悪から離れられなくなりますよ、自分が。14節。争いの始めは水が噴き出すようなものだ。争いが起こらないうちに争いをやめよ。争い、別の訳だと口論です。この始めというのは水が噴き出すようなものだって。水が噴き出してしまった水を止めるのは難しいですよ。うちにもなんか古い水道管があってですよ。何度も何度も塞いでるんですけど水が漏れてくるんですよ。で、一度あの作業をやるときに水の元栓を閉めるのを忘れて、そのまま蛇口を離す、緩めたらボワーって出てきました。もうそうなると、元栓を閉めない限り、もうここでどうしようもないんですよ。水がブワーって出たままで。吹き出してしまった水を止めるのは難しいですよ。予期しないところに、こんなとこまで吹っ飛ぶのかみたいな、そのコントロールすることもできないし、その予期しないところに飛んでいってしまいます。だから、争いも口論もこう実際にこのわーって言い始めて、その口論が始まってしまうと、コントロールもできないし、予期しないことが起こったりするんですよ。でも知恵というのは、争いが起こらないうちに争いをやめる。なんか意味がわからないです。争い、この前者の争いが起こらないうちにという争いというのは、この争いと争いをやめるという争いっていうのは、二つの違う言葉が使われています。ヘブライ語の別に勉強する必要はないので言わないですけど、最初のこの争いが起こらないうちにの争いというのは、これも同じ論争とか争い、口論というふうに訳せるんですけども、そのニュアンスとしては、お互いに対してその感情的になるという、その口論です。こう、面白くないとか、怒りとか、憤りとか、そういうのがその感情的に、わーってこの言葉になって、その口論するということが起こらないうちに、口論をやめるんですよ。だから、感情的になるともうコントロールできないんですよ。まだその理性が働いていて、その冷静になれるときにもうやめなさいって。そういう争いは、口論は。それが知恵だと言ってます。15節。悪者を正しいと認め、正しいものを悪いとする。この二つを主は忌み嫌う。13節と同じようなことですね。今度はそのモラルだけでなくて、神の正しさ、義を無視するということです。悪いものを正しいと認めたり、正しいものを悪いとするっていうのは、神の義を無視することです。だから、神はそのすべての人を一様に、人間は全部私は愛してるから、人間全員を正しいとしようというふうにならないんですよ。で、人間は全員そのこの心は陰険でもうこれは治らないからもうダメだって人間全員ダメみたいな。悪にしようなんて、そうやってその一つくくりにはしないんですよ、神は。正しいものはしっかりと正しいと認めるんですよ。正しくないものは正しくないって認めるんですよ。神ははっきりとその義の基準っていうのがあるんですよ。私たちが義、正しいと認められるのは信仰によるんですよ。行いじゃないですよ。能力でもないですよ。持ってるものでもないですよ。どれだけの知識があるかじゃないですよ。どれだけ神を信頼してて、神を信じてるかですよ。16節。愚か者が資料もないのに知恵を買おうとして手に代金を持っている。これは一体どうしたことか。愚かな者が知恵を買おうとしてるって。なんだこれって。資料がないのに知恵を買うことはできないって。だから知恵の代価っていうのは今日のテーマでもありますけど、 その知恵を得るには思慮が必要なんですよ。思慮や良識というのは知恵がないと手に入らないし、知恵というのは何かというと神を恐れることですよ。だから神を恐れるということをなしに知恵を得ること、それはありえないってことです。神を恐れるってことは神の前にへりくだるってことですよ。神の正しさの基準をその認めるってことですよ。神のモラルの秩序を認めるってことですよ。神が正しいって言ったら正しいんですよ。神が正しくないって言ったら正しくないんですよ。神が間違ってるって言ったら間違ってるし、神が正しい、いいよって言ったらいいんですよ。以上。神を恐れ、神の前にへりくだって、神から教えられることや戒められることを喜びとしている必要があるんですよ。教えてくださいって。もっと知りたいんですって。それが神を恐れるっていうことでもあるし、その知恵を得るための代価ですよ。私たちが支払う。でも、愚か者にはそんな代価持ってないんですよ。神の前にへりくだるその低さはないんですよ。神の声に、また神の教えに、神の戒めに耳を傾ける、その思いすらないんですよ。だから、愚か者がその知恵を得ようとしているというのは、どういうことだって、なんだこれっていうふうに神の目には見えるわけです。神の教えや戒めに聞く耳を持たないのに、知恵を得ることはできないです。でも逆に言うと、ポジティブに終わりたいから。神の教えや戒めに聞く耳を持っているのであれば、知恵を得ることはできるってことですよ。私でも、皆さんでも。17節。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。友と兄弟の意義ですね。友というのはどんな時にも愛するものだって。どんな時にもだから、調子のいい時にも調子の悪い時にもですよ。自分が調子いい時だけなんか友達風にするっていうのはそれは友達じゃないです。相手が自分に対して良くしてくれる時だけその人に良くしようっていう風に思ってる、それは友達じゃないです。調子がいい時も悪い時もどんな時でも愛するという、それが友達ですよ。また兄弟というのは苦しみを分け合うために生まれるんだって。だから、苦しみを分け合わない兄弟姉妹というのは、本来の役割を果たしていないんですよ。逆に言うと、苦しみを分かち合わないということは、自分から。兄弟姉妹の本来の目的を相手に果たさせないようなもんですよ。だから私たちもイエス・キリストにあって、互いに兄弟であり姉妹だっていうふうに私たち、その聖書の御言葉から理解してるんですよ。教会によっては何々姉妹とか何々兄弟とかっていうところもありますよ。私は A コープであって、千尋兄弟とか言われたくないから3でいいんですよ。なんか学校とかであって、あーとかって吹越姉妹みたいな、わーなんか痒くなるんですよ。別にそれでいいんだったらいいんだけど、私は嫌なのでそれを導入してないだけです。でも何かっていうと、その教会に集ってるから兄弟姉妹では確かにあるんだけども、同じイエスキリストを信じてるから。でも兄弟の意義とは何なのかというと、自分の苦しみを分け合って、そしてイエスキリストにあって本当にその助けを求めて、実際にイエスキリストから助けをいただいて、こんなにも神が良くしてくださったということをお互い分かち合って、お互いのその苦しみを通して、お互いの喜びを通して、もっと神を知るためじゃないですか。それが兄弟姉妹の意義ですよ。だから教会に自分の苦しみを分かち合うことができない、信頼のできる人がいないというのは、ごめんなさい、分かち合うことができる、信頼できる人がいないというのはあまりにも寂しいですよ、教会として。でもそういうことって本当に起こり得るんですよ。だから教会が立て上がっていくっていうのはもう神業なんですよ。牧師がやれなんてそんな無理ですよ。ここにいる人たちみんなでやりましょうとか、そんな無理な話なんですよ。自分の心の深いところの傷とか痛みとか苦しみとかっていうのを分かち合うっていうのは相当勇気がいるし、なんか踏み出すのは大変なんですよ。恥ずかしいし、なんかでもそういうのを超えるんですよ、このイエス・キリストにある兄弟っていうのは、姉妹っていうのは。だから本当に同じイエス・キリストを信頼するがゆえに、信じてるがゆえに、期待するがゆえに、お互いの信頼関係っていうのは築かれていくわけじゃないですか。 本当にその私に、その、なんか、以前ね、私もその教会に行ってた時に、信頼できる人なんかいなかったですよ。なんでかというと、私が信頼、しようとしなかったし、相手とその信頼をできるような私の深いところの苦しみとか悲しみとかを分かち合って一緒に祈ってもらえるような関係を築いていく人のことを求めたり、そのような信仰の友とか、本当に兄弟姉妹と呼ばれるこの関係を私が求めてなかったからですよ。橋を架けるときには、その必ず両方から架けないと橋ってのは架かないんですよ。ここから一つのところから橋を架けようとでも必ず真ん中で潰れるんですよ。だから真ん中で会う必要があるんですよ。イエス・キリストにあって私たちそのお互い歩み寄ってお互いがその関係を築いていくってことをしないと無理ですよ。で、イエス・キリストにあってだから私たちがどんなに歩こうとしても空中歩けないから、それを歩かせてくださるのは神じゃないですか。そうやってその神にあって私たち一つの橋を架けていくんですよ、一人一人。だ、教会っていうのは神業ですよ。人には立て上げることはできないです。だから求めていきたいですよ。本当に私たちが、このお互い信頼し合って、自分のその苦しいことを、その分かち合って、そのイエス、一緒にイエスキリストのみんなで、その神の恵みの御座に出ていって、解決のために祈り合えるような教会を与えてくださいってね。18節。白に欠けているものはすぐ誓約をして、隣人の前で保証人となる。白に欠けているものはすぐ、誓約するって。原文だと手を叩くですよ。よっしゃ、俺がやってやろう。自分から進んで約束するってことですよ。すぐ誓約するってこと。すぐにその、手を叩いて自分から進んで他の人の保証人になるんですよ。だ、人の負債を負うということは、負うことをその知恵は、また御言葉は、聖書は警告してますよ。ある時には自分の身を滅ぼす原因ともなるし、またその負債を負ってあげたその人の成長を妨げたりもします。だからその聖書は、特にその箴言では常に人の負債を負うということに対して警告を与えています。19節。背きの罪を愛する者は喧嘩を愛する。自分の門を高くする者は破滅を求める。背きの罪を愛する者、喧嘩、そのさっき言った口論ですね、それを愛するんだって。喧嘩があるということは、そこに背きの罪があるということですよ。第二テモテの2章24節と25節。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。だ、争うなって。むしろ優しくしてすべての人に、よく教えて、よく忍んで、反対する人たちに、その、柔和な心で、ミーヤックな心で、私がミーヤック、私はゲロゲロで、もうこんなんどうしようもないやっていうのが分かってるから、相手に柔和優しくなれるんです。そのような心で、訓戒しなさいって、いや、そこ違うんじゃないのって。だから、背き、ごめんなさい、口論があるということは、喧嘩があるということは、さっきのこの、感情的になるということは、それを愛するということは、そこに背きの罪があるということですよ。自分の門を高くする、その人の、他の人々に対して高慢になるってことですね。それはその破滅を求めるって。自分でその自分を高くするものは必ず神によって低くされますから。20節。心の曲がったものは幸いを見つけない。偽りを口にするものは災いに陥る。もうこれそのままだから説明する必要ないです。21節。愚かなものを生む者には悲しみがあり、知れ者の父には喜びがない。だから父と母のその悲しみです。自分の子供が愚かであれば悲しいって、両親は。愚かというのはどういう状態かというと、もう何度もいろんなその形で定義できますけども、その愚かというのは真理を疑って真理を拒否するものですよ。で、学校の成績とか関係ないですからね。私の息子は、私の娘は、私の子供は愚かだとかって。学校の成績がとか、そんな、全然問題ないんですよ。学校の成績が全てを左右して、学校の成績が上から3番目とかじゃないと、天国に行けないとこだったら、ちょっと必死こく必要ありますよ。でもそうじゃなくて、愚かっていうのは、神の言葉、その真理を疑うってことですよ。そしてその真理を拒否するってことが愚かなんですよ。 で、そのような状態を見て、その両親は悲しむんですよ。だからその自分の子供のこの成長を見て、自分の周りの人たちのその子、ちっちゃい子たちのその甥っ子とか姪っ子とかいろんなその人たちがいるでしょうけども、その中でその何を見るかっていうと、その子がどれだけその神の言葉に対してその純粋に受け取っていて受け入れていて、でその神の言葉に基づいて励ましを受けるかどうかですよ。だから親としては自分の 子供が愚か者、真理を疑って拒否するものとならないように、もう全力を尽くす必要がありますよ。そして、あとは神に委ねるという、その神に求めるっていうのが親の責任ですよ。22節。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。まあ、陽気な心っていうのは健康を良くすると言ってますけど、陽気な心っていうのは、先に酔っ払ったら陽気になるとかそういう話じゃないですよ。だから陽気な心、それは健全な神との関係の中で育まれていくものです。このような状況の中で神が私のことを愛してくださっている。このような状況の中で神は私を助けてくださる。だからその陽気で、その喜んでいられるんですよ、心が。その現実逃避して、陽気な心になることはできますよ。自分の好きなことを自分の肉の喜ぶことをやればいいわけだから。でもそれでは最終的な解決にならないんですよ。どっかで必ず陰気な心になって、その心が自分の骨を枯らすんですよ。病は気からですよ。ダビデは詩編でこのように歌っています。詩編の32編1節から4節。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人。心に欺きのないその人は。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは、御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の左で乾ききったからです。だその、何も言わないとき、神に向かわないときっていうのは苦しいんですよ。神の御手がその上にあって、その自分のこの、トガの上に、罪の上に、自分がうーって重いんですよ。でも本当にその、背きが許されて、罪が覆われたら、神がもう、責めないって言ったら、その人はその幸せでいれるんですよ。つまり陽気な心でいれるんですよ。神との健全な関係が私の心を健やかにしますよ。23節。悪者は人の懐から賄賂を受け、裁きの道を曲げる。悪者っていうのは賄賂を受け取るって。だから賄賂を受け取るっていうのは、その賄賂っていうのは宝石に見えるかもしれないけども、賄賂を受けること自体は悪いことですよ。当然ですけど。で、なぜ悪いことかっていうと、別に人にプレゼントをもらうとか、プレゼントされることは別にいいんだけど、そのプレゼントされたことによって、その不正な裁きを行うであれば、それは神が忌み嫌うことですよ。なんかプレゼント誰かからされてですよ。だから、この子、私にいつもこれプレゼントしてくれるから、ちょっと2倍可愛がってあげよう、みたいな。学校とか、その近所付き合いとか、いろんなところで、その可愛いっていうのは、そのみんなに向けるんじゃなくて、そのある意味それが賄賂になるんですよ。子供のそのプレゼントでさえもですよ。そういう子供には賄賂を渡して貢ぎ物を献上して、その自分に良くしてもらおうなんてそんなこと考えてないかもしれないけど、こっちの方でその正しさの基準っていうのを変えてしまうんであれば、こっちは悪いものになってしまいますよ。この子が可愛いから良くしてあげる。こいつ可愛くないから、そのいいことなんかしないみたいな。そんな感じでその人を裁いて、付き合っているのであれば、それは賄賂を受け取っている、その悪者になっちゃいますよ。13節と15節にも書いてありました。神は、その不正な裁きを、モラルを、神のモラルというのを、その秩序を乱すことを、神は嫌うんですよ。24節。悟りのある者はその顔を知恵に向け、愚かな者は目を地の果てに注ぐ。どこに目を向けるかです。悟りのある者は顔を知恵に向けるって。知恵に基づいて物事を見るんですよ。だから、聖書は何と言ってるのか、神にとって何が受け入れられ、何が完全であるかをわきまえ知るために、その考えを一新させて、御言葉に基づいて、この知識に基づいて物事を見るんですよ。だから知恵を求めます。でも愚かな者は目をその地の果てに向けるって。目を向けなければならない知恵以外の場所を見るんですよ。遠くを。知恵はすべての人に見えて手の届くところにあるはずなのに、 愚か者は見当違いな場所を見てしまうんですよ。また悪魔は私たちの目を神から離すように、その知恵から離すように、火を飛ばしてくるから、そこで炎上してしまって、それでその神の知恵がここにあるのに、ああ、私どうしたらいいんだろうって。神は私のことを愛してないかもしれないとかって、そうやって神を疑うときに、聖書に全部あるのに、どれだけ私のことを愛してくださっているのか、どれだけの恵みを持って私を、私に接してくださるのか、全部ここにあるのに、インターネットとか見たりするんですよ。で、違う人となんか相談したりするんですよ。私に平安がないってどうしたらいいんだろうとかって。で、実用書を読んでも、自己啓発本を読んでも、そこには答えはないですよ。その地の果てまで私の目を向けたとしても、ここにあるのに。御言葉以外のところで、神以外のところで解決策をその探そうとしても、それは愚かなことですよ。25節。愚かな子はその父を憂い、これを産んだ母の痛みである。まあ、21節と同じような感じですかね。両親にとって、その本当に愚かで、神の、言葉をそのまま受け取らないで無視してしまう。それが憂いであり痛みだって。本当にありがたいことに。私も愚かな子でしたよ。神のことなんか知らなかったし、教会で育ちましたけど、牧師の子供として育ちましたけど、何一つ分かってなかったですよ。もう自分で分かってないってことが分かり始めると、取り繕い始めましたよ。私が素晴らしいクリスチャンであるかのように。ああ、何々先生の息子さん、ああ。で、それでいいと思ってたんですよ。愚かでしたよ。でもこんな愚かな私をですよ。嘘つきで、偽り者であった私をですよ。神はイエス・キリストを与えるほどに愛してくださったんですよ。それを教えてくれたんですよ。そのイエス・キリストを信じる信仰を与えてくれたんですよ。私が牧師の息子だったからじゃないですよ。神が恵み深い方だからですよ。私が特別だからじゃないですよ。神がすべての人を愛しておられて、すべての人を救いたいという思いの中で、イエス・キリストを世に使わせてくださったからですよ。ありがたいことにそのすべての人の中に私が含まれてたからですよ。当然、すべての人の中に神が愛しておられるという、真理を知ってほしいという、罪を許したいという、神とのその良好な関係を築きたいというすべての人の中に皆さんも入ってますよ。すべての人にチャンスがあるんですよ。26節。正しい人に罰金を課し、高貴な人をその正しさのゆえに鞭打つのはどちらも良くない。13節にも、15節にも、23節にも同じように書いてあります。不正な裁きは神は喜ばないことだって。正しい人に罰金を課したり、高貴な人を正しさのゆえに鞭打つのは。イエス・キリストは正しい方でしたよ。イエス・キリストは高貴な方でしたよ。でも、その命を支払わされて、そして鞭も打たれましたよ。なぜですか？私の罪を負って悪いものとなられたからですよ。神はそんなことやっちゃならないみたいな、そのイエス・キリストのことを罪と見たんですよ。いや、もう、私の罪を許すために、私の罪を負ったがゆえにイエス・キリストは神の前に罪って見られたんですよ。神のその正しさの基準に照らし合わせてイエス・キリストが正しくないものってされたんですよ。高貴なものではなくてご自分の御子であった、その神の御子であった方なのに、罪人って神から見られたんですよ。だから打たれたんですよ。だから黄泉に下ったんですよ。何のためですか？私はそのイエス・キリストに会って、神の前で正しいものとして、裁かれず、高貴なものとして、鞭打たれないためですよ。この神に、神の前に本当にこの信仰をもう徹頭徹尾与えてくださいと、へりくだるのが、知恵を受けるための代価ですよ。何か神のため、神に頑張って何かするとか、それが代価じゃないですよ。本当にもう、これほどもまでなんですかって、あなたの愛は。あなたの恵みや私に対する許しはこれほどまでなんですかって。もう何も知りませんって私。どうか私にもっともっとあなたの愛を、あなたの恵みを、その贖いを教えてくださいって。それが 知恵を得るための代価ですよ。27節。自分の言葉を控える者は知識に富む者。心の冷静な人は英知のある者。知識に富む者は自分の言葉を控えるって。黙っておくべきところで黙ってるということです。何も言わないってことじゃないです。わけもわかんないのに発言しないってことです。変貌山でペテロが、ああ、あなたのために、あなた方のために、とか、モーセのために、エリアのために、あなたのために一つ、祭壇を築きます、みたいな。わけが分かってなかったから言ったわけじゃないですか。何か言わないと気が済まなかったりするんですよ。黙っておくべきところでは黙ってた方がいいですよ。わけも分からないのに発言してはならないですよ。英知のある人は心が冷静で、感情的になって、口論する人とは対照的ですよ。28節。愚か者でも黙っていれば知恵のあるものと思われ、その唇を閉じていれば悟りのあるものと思われる。愚か者でも黙ってたら知恵あるもの、悟りのあるものと思われるって。だけど愚か者は黙っていられないんですよ。自分が愚かだと思うのであれば、私は愚かだと思いますよ、自分のことが。本当にその神の言葉を純粋に、まっすぐに、正直に受け取れなかったり、疑ったりするから、だから愚か者なんですよ。自分が愚かだと思うんだったら、そこで黙ってる必要がありますよ。自分のうんちくやがんちくを述べて、私はこう思うとか、私はこうしたいとかって言って、その神が願っておられることを前に、神のご計画の前に、私はその黙ってないで、これか、これだ、あれだ、あれだ、とか、あれだ、とかってやってるのは、愚かなものですよ。自分が愚かだと思うのであれば、その自分のいろんな考えとか、自分の内側から出てくる自分の欲求とか、それを口にしないことですよ、神に対して。黙って、神の言葉を聞くんですよ。お父さんって。あなたは私に対して何を考えておられるんでしょうかって。私にはもう何百何千っていうほどの思いがありますって。これもしたいし、あれもしたいし、あれも欲しいし、これも欲しいしって。でも本当にあなたが何を願っておられるのか私にはわかりませんって。だから私黙りますから、どうか私に必要なことを教えてくださいって。必要なことだけを私に与えてくださいって。でもまた始まるんですよ。あ、でも、これだけは欲しいんです、とかつって。本当にその神との祈りの中で、黙るってことを、なんていうかな、学習するというか、身につける必要がありますよ。すぐ自分のことばっかり言うから、リクエストばっかりでやってるんですよ。祈りというのが会話であれば、私がずっと話したら疲れるじゃないですか、会話なのに。黙って神の言葉を聞く必要がありますよ。その神の言葉によって教えられ、戒められる必要がありますよ。神の言葉によって私の心を探ってもらって、いろんなその信仰の試練を通して私の神に対するその信仰、神を信頼しているというその信仰に、信じている事柄に不純物が混じってないか神に探ってもらう必要がありますよ。そして教えられて、戒められて、知恵を得る必要がありますよ。この御言葉、神の言葉というのは、また神の知恵というのは、すべての人に向けられてるんですよ。すべての人に、あげるよって神はおっしゃっておられるんですよ。だから、神の前にベラベラベラベラベラベラベラ自分のことばっかり言ってないで。私はこうなんです。私はああなんです。何分何秒、こうなったんです。ああなったんです。神は知ってるからって。祈りの中とかで、状況報告とかしなくていいんですよ。あの人がこうで、この人がこうで、私がこうで、こうなんで、私が昨日ここに行きました。そしたらあの人に会いました。そしたらあの人がこんなことを言いました。そんなこと神知ってるんですよ。だからなんだって。私には愛がないんですって。私には愚かなんですって。すぐになんかこう感情的になって口論してしまうんですって。そこがミソじゃないですか。私はどうしたらいいでしょうか。へりくだって学ぶ姿勢が知恵を得る代価ですよ。知恵はすべての人に向けられています。だから私だって皆さんだって知恵を得ることはできるはずです。ただその代わり本当に神の前に静まって あなたが何を私に願っているでしょうかって。一日に5秒少ないか。1分でもいいから。静まって、あなたは私に何を願っていますでしょうかって。私はこういうことを願ってますが、あなたはどうですかって。御言葉を開きながら、もしかしそのいつも読んでるところがあるんだったら、ないんだったら今日学んだところとかを開きながら、もしくは気になった一節でもいいですよ。もしくはその、修法に書いてある、このデボーションの部分を使ってもいいですよ。もしくは今週のがよくわかんなかったら、先週のが良かったら、先週のを開いてもいってもいいですよ。それを上から下まで読んでみて、あなたは私に何を願ってるんですかって語ってくださいって。そう思いが当たれるはずですよ。すべての人に。知恵を神は与えようとしておられるんですよ。その知恵を得ることができますように。知恵の代価である、本当にへりくだって与えてくださいという思いを、この週一週間持っていられますように、祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを愛しておられること、あなたがイエス・キリストにあって私の罪を許し、私に信仰を与え、聖霊を与え、私を正しいものとし、あなたの子供としてくださったこと、私の犯した罪を二度とあなたは思い起こさないこと、その一つ一つの情報を私は、知識として持っていますが、それをその御言葉に基づいて生きるということができてないところがたくさんあります。感情的になって口論してしまうこともあります。人の悪を見て、その人に直接話して愛を持って伝えて使えるんじゃなくて、もうそんなん嫌だから他の人に悪口を言ってしまうことがたくさんあります。どうぞ本当にこの知恵のない私に、愚かな私にあなたの知恵を与えてください。お願いします。あなたに求めたら与えられるという、このシンプルな、単純なこの信仰をどうか私に与えてください。どのような状況の中にあっても、あなたを信頼していることができますように、あなたが私にその信仰の試練を与えるときにも、もう望み得ないときに、そのアブラハムが信じたように、私もまた、あなたを信頼し、あなたを信じて、期待し続けていることができるように、今週一週間、お守りください。お願いします。あなたを疑ったら十字架を見るという、もうこのシンプルなところに留まっていられますように、十字架を見て、あなたの愛を確認して、そして、またあなたを信頼していくことができるように、あなたの前に低くなって、知恵をいただくその代価を支払い続けていけますように、助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。